今朝の福井の光は金宝殿特別番組です。ゲストは関西カルバリーフェローシップのゴスペルユニットファンタスティック3の上原芳也さんと尾崎恵伝道師です。
今朝はゲストとして関西カルバリーフェローシップのゴスペルユニットファンタスティック3からお二人にお越しいただいています。改めまして芳也さん、恵先生、今朝はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほども、まあ、少し触れましたけども、お二人は以前もこう単独で番組に出演してくださっていました。吉谷様ゴスペルシンガーとして2月の特別番組に出ていただきましたし、はい、またこう尾崎先生も教会の伝道師として何度かこの聖書の話をしていただいております。
はい、
ではこのお二人のつながりについてまず教えていただけますか。
そうですね、10年前くらいですかね、ライブがありまして、
はい、
その時めぐみ先生はダンサー、
はいはい、
私は男性ボーコル、
おお、
まあその時が初めてですかね。
あ、そうでしたか。うん、
そしてこう友人やクワイアのメンバーをですね、このめぐみ先生が伝道されている関西カルバリーフェローシップに連れていくことがまあ多くなって、そこからも話すようになったっていう感じですね。
あ、そうですか。こうライブが初対面だったんですね。
はい、
でしかもその時はダンスがあった、はい、ということだったんですけど、ダンスも2人されるんですか。
まあ少しですね
少しっておっしゃってるんですけど、当時私は新学生で、
はい、
もともと歌うことはなかったんですね。
あ、そうだったんですか。
はい、で同級生のお父さんのゴスペルライブがあって、そのバックダンサーが必要だよということ で、はい、で高校時代にダンス部だったので参加してほしいと言って一生懸命練習して参加しました。
そうだったんですか。
はい、
うん、
その時吉谷さんはなんかもうレジェンドゲストゴスペルシンガーみたいな感じで、
すごいタイトルですね、
はい、来られていて歌われてたんですけれども、
うん、
実は当時吉谷さんが踊っていた記憶が全くなくてですね、うんうん、映像が残ってたらぜひ見せていただきたいです。
うん、そうですね、
はい、いや踊ってたんですけどね。
ああ、そうだ、
ステージのその曲が違うかったんで。
ああ、はい、そうかそうか。じゃあお互いがちょっと見れない状況で。
そうですね、はい、
いやー、そうでしたか。まあそうやってこうダンスをされていたんですが、まあ今日は吉谷さんがピアノ&ボーカルで、また恵先生もボーカルを担当されていますけども、まあ普段のこの礼拝やイベントなのでこうダンスを披露されることもあったりするんですか。
普段の礼拝やコンサートでダンスをすることはあまりないんですけれども、吉原さんはきっと頼んだらいつでもね踊ってくださると思いますよ。
はい、喜んで。はい、喜んで。
じゃあぜひここでと言いたいところなんですけども、まあラジオなんでちょっとね、こう実際のものをお届けすることができないのがちょっと残念ですね。リーダーさん、皆さんもその面でご覧になる機会がまああるんでしょうが、またライブなど行っていただいたらと思います。
はい。
ではそこからこうどういった流れでこのゴスペルユニットファンタスティック3が生まれていったんでしょうか。
今日はね来てないんですけれども。
はい。
もう一人メンバーがいて、
あ、
いつもは3人で活動してるんですね。
あ、そうなんですね。
そしてこう礼拝の中で3人で歌うことが多くなって、
うん、
まあ、コンサートを開くことになったのがきっかけですかね。
うん、うん、
で彼とはね20年来の友人で、最初はボーカルの講師の、ね、同僚だったんですよ。
あ、長いお付き合いの方がいらっしゃるんですか。
はい、
ファンタスティック3のこの3人のこのパート分けであったり、こう役割分担というのはあったりされるんですか。
はい、ボーカルはめぐみ先生 でピアノが私、
はい、
でカホーンという楽器がイリーなんですね。
はいはい、
でこのカホーンという楽器が、まあ、打楽器なんですけど、
はい、
あんまり馴染みがないかもしれないのでちょっと説明したいなと思うんですけど、
はい、
これがねペルー発祥の打楽器なんですよ。でこれが要はドラムの代わりになる楽器ですよね。
うんうんうんうん、
ドラムだとちょっとうるさいので、はい、ちょっとこうスマートにちょっと音を和らげてやるっていう時に使う打楽器ですね。
あ、なるほど。はい、ちょっとこうじゃあアコースティックとかでに使いやすい
楽器ですかね。そうですね。カフェとかでライブしたりする時にも最近は活躍してるかなと思います。
はいはいはいはい。はい、そのカホンがこうリズムを担当して、はい、それをイリさんがされていると。
そうですね。カホンとボーカルっていう感じで、はい、まあ、例えばその、まあ、めぐみ先生がメロディー歌うとき僕たちがハーモニー、
うん、
で僕やイリがメロディー歌うときは、まあ、めぐみ先生がハーモニーというふうに、
ほうほう、
まあ、キーや曲調によっ って、まあ、色彩が変わるというか、
はあはあはあはい、
そういう形で僕たちはやってますね。
いや面白いですね。こうその曲ごとにこう表情がこうどんどんどんどん変わっていって、
うん、そうですね。
じゃあもうそのライブ全体でもすごいこう豊かなこの色彩がこう浮かび上がってくるんだなって思いました、はい、でまたそういった中でこうコンサートも開かれているっていうことでしたけども、この普段の活動は具体的にはどういったことをされているんでしょうか。
ですね、日曜日の礼拝の特別賛美というのが毎週ありまして、それを月に1回この3人で担当させてもらってます、
は
い、
うん、
あとは東大阪市民イースターでのコンサートやクリスマスのコンサート、うん、
はい、
あとは教会で行われる季節ごとのコンサートだったり、あとはあの去年とかは介護施設やデイサービスでもコンサート開かせていただいて、あの伺わせていただきました。
あ、そうでしたか、
はい、ゴスペルユニットとして活動させていただいているので、どのコンサートでもゴスペルを中心に歌わせていただいてます。
あ、そうなんですね。その介護施設やデイサービスなどはこう一般のところに行かれているんですか。
そうです、そうです、一般のところです。
どんな感じで反応がこういただいたりとかあったりしますか。
それがすごくあの感動したとか、
うん、
やっぱりあの外に出てコンサートに行くのがあの難しい方々もいっぱいいらっしゃるので、すごい喜んでいただきましたね。初めてゴスペル聞かれる方もいらっしゃるんですけれども、
うん、
すごく感動して涙が出てきたとか言ってくださる方もね、いらっしゃいますよね。
あとまあこの風貌で美女と野獣歌ったりするんですけど、うん、その時に鉄板でまず最初に笑っていただきます、ね、
はいはいはい、
なぜか分かんないけど、
分からないですね、なんでですかね。やっぱ美女役の吉野さんが素敵だからじゃないですかね。
どうですかね
そうかな
ねえ
そういうこういいつかみから、
はい、
こうゴスペルでこうグッとこう引っ張っていって、そうですね、うん、そこにまたこう感動があるっていう、まあ、本当にこういろんな場所でこう色彩豊かなゴスペルが歌われてるんですよね、はい、では続いてまたインタビューしていきますけども、実際にこの一緒にこうゴスペルをやってみて起こったこのその変化でしたりとか、あるいはこうゴスペルについて、あるいはお互いのことについてこう気づいたことなどってあったりされますか。
僕はあのオアシスゴスペルクワイアっていう団体のリーダーをやっていまして、でめぐみ先生もそこに所属してもらってて、
はい、
まあ、そこで神様を知らない人がこうだんだんと変えられていく姿を見ることが一番やっててよかったなと思いますね、
はい、
でそこで最近はめぐみ先生がこう顧問みたいな形で、
すごいなんか大げさな言葉でね、
うん、
ありがとうございます
でも本当にそんな形でね関わってくれているのがここ3年心強いかなと思います。
ありがとうございます。
あのね、僕が割とね大雑把なんですよ、
うん
うん、
こうすごい実感がこもっている感じですけど
で、まあ、こう細かいところに気づいてくれるっていう感じ、
はいはい、
うん、そうですかね、
はい、
私も普段大雑把な方なんですけれども、まあ、それに輪をかけて、
うん、
まあ、もうこれ以上言わないでおいた方がいいかな
まあこうお二人のこの個性がいい形で支え合ってるんですね
そういうこと
です。 すごいよく言っていただいてありがとうございます、はい、私の方はですね、吉野さんがその今おっしゃってた指導しておられるオアシスのゴスペルクワイアの方々を教会に連れてきてくださることが今までもね何度もあったんですけれども、
はい、
私たちの教会の関西カルバリーではそこから3名の方が受洗をされて、それがすごい大きな変化だったなというふうに思います。
いやすごいですね、3人も。その3人の方々がこう変えられていく様子っていうのはこうお二人の目にはこうどのように映っていましたか。
そうですね、もうまさしくそのファンタスティック3のそのイリがですね、
はい、
先ほど言ってた同僚であり、今ではまあその救われたことによって教会のメンバーになってるんですよね。
あ、
イリさんが、
はい、
でゴスペルのコンサート、最初僕ゴスペルのコンサートとか教会のイベントに呼んだりして、
うん、
キーやキーや言うて、で陰で祈って、
はい、
そしてずっと祈ってたら15年目にクリスチャンになったんですよ、
う
ん、
おー、はい、
彼が本当に最後、いや、やっぱり信じる方にかけてみたいっていうことを言ってくれて、
うん、
で、まあ、まだまだファンタジーなんやけどなっていうのは彼の口癖なんですけど、
うん、
ある面ファンタジーであるけれども、はい、ある面イエス様いらっしゃるっていうことが徐々にこう確信に変わってきた、
うん、
だからあの皆さんに問いかけたいんですけど、
はい、
諦めないで祈ってほしいですね。
そうですね、
自分の大切な人や、うん、自分の知ってる人、うん、本当に必ず神様と出会うんで祈りは聞かれます、
うん、
アーメン。
いやそうやってこう長年の祈りが聞かれたんですね。
そうですね。
あ、いや尾崎先生はどうですか。
はい、私もここ3年ほどこのクワイアの方に関わらせていただいてるんですけれども、
はい、
まあ、吉和さんからもともとこの人キリスト教嫌いだったんだよって言われていた方も、なんかタイミングがあってお祈りしてもいいですかって言ったらぜひお祈りしてくださいっていう風に言われることがあったりして、
はい、
すごい変化がやっぱりずっとやってるとあるんだなという風に思わされてます。
いや本当素晴らしいですね。このゴスペルクワイアを通じてこう人の心がこう開かれていく、またこう変えられていってるんですね、うん、そういったこう良い形にこうどんどん変化が生まれているそのお二人の働きですけども、最後にですね、今後はこのファンタスティック3どのように展開していこうと考えておられるでしょうか。
そうですね、まあ、今ファンタスティック3、まあ、今日来られてないメンバーもいますけれども、
はい、
先ほども言いましたが、まあ、彼と初めて会ってから15年目の祈りが実りクリスチャンになったっていうこの現実、
はい、
まあ、このことってやっぱり何にも変えがたい喜びというか、
はい、
本当に本当に嬉しいんですよね。やっぱその体験というか、うん、そのことをやっぱり他の方々もぜひ持ってもらいたい、うん、
はい、
本当そのことによって本当に僕もその働くことができるというか、はい、クワイアを続けることができるというか、やっぱイエス様に会ってもらえる、イエス様と出会うっていうそのことが本当に一番嬉しいですね。
はい
はい、ですから年に2回または3回教会内だけなく外に出てライブやコンサート、この外に出るというのが大事かなと思ってます、
うんうん、
で福音を伝えていきたいと思いますね、
うん、なるほど、ありがとうございます。ではめぐみ先生はいかがですか。
はい、感謝なことにですね、ゴスペルユニット、ゴスペルシンガーということで活動させていただくようになったので、
はい、
歌とこの福音は切っても切り離せないというか、うん、曲や背景の紹介をすると自然とお証だったりとか聖書のお話になるので、教会に来られたことのない方々もこのゴスペルを通して福音をお伝えする機会が増えていったらいいなというふうに思っています。
はい、
まあ、私たち別にね大きな場所でコンサートしたいとか、うん、東京ドーム行きたいとかそういうものは一切なくって、
うん、
神様が届きたいと思っておられる場所ならどこでも行って用いていただけたらなというふうに願っています。
はい、ありがとうございます。確かにこうゴスペルと福音、聖書の福音ってこう切っても切り離せないものですよね、うん、でそのゴスペルを通して聖書の福音、また神様のことがこうだんだんこうファンタジーからリアルになっていくということで、うんうん、もう本当に今日は最高の話をありがとうございました。上原芳也さん、尾崎めぐみ先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。